皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、私は佐藤です。
私は馬場です。よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。こんなんしてるからね、ダメなんですよね。いまだにちょっと工場間違えるというね、あれですけれど。
間違えるというか、私はってやつだから
ですね、ちょっとまあポッドキャストやってますから、ちょっと私が聞いてるポッドキャスト、もうだから終盤作戦会議さんもう消して今、消してください。もうここ今の時点で、
どういうことどういうこと、
聞くべきポッドキャストあります。
お、あるの。
はい。
何が、
小島監督がポッドキャスト始めました。
マジ？
ポッドキャストも始めましたというか配信されるようになったんで、
佐藤さんが敬愛する、
敬愛する
小島監督のポッドキャスト、
小島中が、
小島中、
はい。
ほ、
小島が、秀夫が最高の10分間にしようっていう、10分間でいろんな話をするんだけど、それが本放送なんですけど、 TBS でかかってる、ポッドキャスト版はそこからさらに20分ぐらい追加でお話をしてて、
30分の喋ってると、
ちょうどいい番組。週末作戦会議室内よりも全然勉強になる。
どんな話してんのそれ、小島は。
現時点では第1回やけど、まあ今までの歩みみたいなのを軽く話してねけど、やっぱ面白いですね。
それ何、その業界の裏話的な話がおもろいのか。
創作論とか、自分が好きなものとか、はいはい、今までも小島秀夫監督のポッドキャストとかいろいろあって、まあ基本的に結構同じ話もね、全部聞いてたらあるんですけど、これまた前の他のところで話してたなみたいなのもあるんですけど、まあとはいえですよ、
はいはい、
小島監督やなと思って。
ファンからするとね、
ファンからすると
たまらんねやろ
な、はい、って思いますね。だからぜひ聞いてください。はい、
なるほど。
っていうのが一つと、
はい、
あと最近ちょっと面白いなと思ってる、ラジオドラマありまして、帰りたいサラリーマンっていうシリーズがあるんです
けど、帰りたいサラリーマン、
はい、は、まあ特撮風ラジオドラマっつって、サラリーマンって言ってるんですけど、まあウルトラマンっぽい、
あ、そういう
サラリーマンっていうヒーローに、変身すると。
じゃあ帰ってきたウルトラマンじゃなくて、帰りたいサラリーマン
であるってことね。
帰りたいサラリーマン、
はいはいはい、10分ぐらい の、番組なんですけど、使ってる声優が杉田智和さんとか、大塚明夫さんとか、関智和さんとか、
すごい有名どころが、
有名どころばっかりをふんだんに使ってる、
コメディーが できる系のね、
全部コメディーで、まあちょっと世の中を揶揄したような、揶揄というか働き方を揶揄したような、ちょっとぼやきのようなそんな番組、10分で終わるんですけど、まあ、ちょっと特撮風で面白いんで、まあ、ぜひ聞いてください。だから週末作戦会議室には以外にも、ね、聞くべき、ラジオあるんで、ね、聞いてくださいっていうね。
そうね。お前な、いや、そらそう思うよ。
そらそう思うよ。オープニングでそんななんで話をしたかっていうと、その中でもポッドキャスト、週末作戦会議室が聞いてもらうにはどうすればいいか、
はいはいはいはい、
っていうことなんですよ。
なるほど。
つまり、なかなか聞いてもらえない、なかなか見てもらえないものをどうやって売っていく、どうやって、リスナーないし、ファンを獲得していくか、それが結構重要なことだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
今日はそんな映画を話したいと思います。
そんな映画を話していただける、
はい、いろんな面から多分その話ができるかなと思うんで、
あ、いいじゃん、
はい、やりたいと思いますので。はい、週末作戦会議室、キリネン、スタートです。
そういうとこちゃうか、人気出へんの。
さあ、ということで会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
今日は映画サムライタイムスリッパーの話をしたいと思います。
サムライタイムスリッパー、
はい、
ほん、
あなたもこれを映画のタイトルを聞いてピンとこないってことは、まだまだ時流に乗れてませんね。
乗れてない。
乗れてないですね。
なんすかそれは。
これは、まあ、内容は全然違う、全然違うんですけど、カメラを止めるなと同じような売れ方をした映画です。
そうなの、
はい、単館から始まり、口コミが話題を呼び、今大手の映画館でもかかっている。
すごっ、そうなんだ。そんな全然知らなかった。
サムライタイムスリッパー、
へー。
でその、まあ、せっかく人気作品なので、その作品の感想をですね、ちょっと述べながら、先週のエンディングから、そして、今週の頭にちょっと言ったような、どうやれば 時代劇は売れるのか、うん、そんな話をちょっとコンサルティングしていただきたいなと、
時代劇を、
はい、
なるほど、わかりました、
思います、
はい、
じゃあちょっと内容言いますね。まず監督、はい、安田純一さんで、この方が、うん、ほぼ自主制作でずっと作品を作ってらっしゃる方で、あの自分たちで、まあ、自主制作作ってそれをがちょっと人気が出て、
うん、
まあ、大手でもかかってるというような、
うん、
あの作品でございます、うん、でこれも、東映 の, さあの撮影所が、まあ、協力してくれて作れた作品で、要は自分たちでも最初作ってたんだけど、まあ協力しますよということで、
うんうんうん、
東映 の, あの京都撮影所で撮ったという、
その作品。ちょっとなんか夢があるね、この趣味の延長でやってたような
こと、まあ、趣味というか、まあ、半プロ、半セミプロというか、まあ、まあ、セミプロみたいな監督なんで、もちろんね、その実製作で作ってたものが、あの、まあ、いろいろ
一発当たったと。
一発当たったと。
なるほど、
そんな感じです。俺行った時 も, もう結構人入ってて、
うんうんうん、
結構満員でしたね。
なるほど。
でまあ、ちょっと内容言ってきますね、
うん、
現代の時代劇撮影所にタイムスリップした幕末の侍が時代劇の斬られ役として奮闘する姿を描いた時代劇コメディでございます、
うん、
要は幕末の時代、
うん、
まあちょっともっとじゃあ具体的にちょっとストーリー言いますと、
うん、
会津藩の、
ほう、
お侍さんがいるんです、
はいはいはい、
まあ、これもちょっとね、多分前提知識、幕末の会津藩って言ったら前提知識いるんですけれども、うん、あの幕末好き、
まあ、あの詳しくはない、
あ、うん、あの幕府型なんですよね、
幕府型、
うん、
は
ん
は
ん
は
ん、幕府型、
あ、オッケーオッケー、あの、うん、幕府対決、幕府とあの西郷さんみたいな、
そうそうそう、あれね、まあ、当時京都とか、うん、あの見回り組とか新選組とかがいて、うんうんうん、まあ、治安維持組織があったんやけれども、うん、まあ、そんな感じ
で、はいはいはいはい、
まあ、その会津藩 の, その主人公、お名前がですね、高坂さん、
高坂さん、
高坂さんが、ある、人をね暗殺しに行くんですよ、
うん、
お前は何とかかみたいな、
うんうんうん、
で切り合いになるわけですね、
うん、
そしたら雷がバーンと落ちてくると、
お、
そしてふと気づくと、これ何2000何年か分かんないけど、うん、2020年ぐらいタイムスリップしてて、
侍が、
侍、
高坂さんが、
んで、それ東映の京都撮影所にサプライ
ズ、はいはいはいはい、
して、うん、なんか京都の街並みに見えるんだけれど、
うん、
なんかちょっとちゃうぞみたいな、
うんうんうん、
で撮影してる方はなんだこのエキストラ、ま、紛れ込んでみたいな、なんだこらみたいな感じで、うんうん、そこから、まあ、巻き起こっていく、うん、コメディなんですね。
なるほどね。
でまあ、あの細かいところはしょりますけれども、うん、その高坂さん、まあもともとね当然剣士、お侍さんですから、
うん、
あの切られるとかがうまい、切られ役というか剣術がうまいわけです、
うん、
で、いろいろ何の感のあって、じゃあそのアクターとして、
うん、
切られ役のアクターとして出てみんかみ
たい
な感じになっていくと、
う
ん、で映画とかもどんどん出ていくようになって、うん、いくというような、で最後まあどうなっていくかという、
うん、
そんなお話でございます。
なるほど、
はい、でこの作品自体は、まあ、非常にですね、時代劇に対する悲哀と愛に満ち溢れた
悲哀と愛、
はい、作品でございます。
なるほど、好きなんだね、じゃあ監督は時代劇が
多分好きなんでしょうね。で、これちゃんと物語上もかかっていて、
うん、
まあ最終的にね、あの会津藩のその高坂さんが、まあ、未来というか現代に来て自分たちがどうなっていくのかっていう、歴史も知るんですよ。まあ、徳川幕府が亡くなり会津藩では何があったのかっていうことも知って、まあ、苦悩するとかっていうのなんですけど、これがそのまま彼がまあ歩んでいく道がそのまま時代劇という劇にもオーバーラップしていると。
なるほど。
つまり、どんだけ頑張ってもその高坂さんは時代の流れによって変革がなされ幕府はなくなり、徳川幕府はなくなり、新たな明治維新が起き、明治という時代が始まっていくと、
はい、
で会津藩もまあ取り潰しになったり、痩せた土地とかに、
うん、
移されて、
うん、
あの苦しんでいくみたいな、うん、そういうのも分かっていくと、それがまんま物語上時代劇に当てはまるわけです、
はいはいはい、
70年代80年代は東映撮影所もう毎日埋まってたと、
うん、
時代劇いっぱいあったと、
うん、
ところが2000年代、まあ、2000我々がまあ幼い頃はまだ遠山の金さんとか水戸黄門とかテレビ地上波でやってたと思うけど、う もう今や地上波で時代劇なんてほぼやってない、
うん、
まあ大河ドラマと、まあ、たまにスペシャルドラマなんかがあるぐらいでほぼやってないというところで、時代劇そのものがどんどんどんどん廃れていると。時代劇の剣術とか、チャンバラシーンとかあるけれども、うん、全然人気が出ない
、はいはいはい、
これがまあ一つオーバーラップしてるわけです。
なるほど。
で作品上はまあここまあネタバレというか、まあ、あのなんとなくテーマ的に彼らの主張的に言うのは、うん、あの少しずつ廃れている社用なんだけれども今頑張っていくしかないんだ。
お、
あの今一瞬、今日はその日じゃないと、
ああ
終わりのその日じゃないから、
ああ
今見つめられ自分たちが一生懸命できることをやっていくんだみたいなテーマ
で、なるほど、ね、
ふわっと終わるわけですよ、はい、まあ、それ自体はまあまあ、
うん、
そうかなっていう、うん、まあ、ありがちな落とし方だけど、うん、まあ、そうかなっていうところもあるねんけど、うん、まあそれなりに見えるんよ、うん、見える映画、うん、まあ、そうかなっていう感じのそんな作品でございますと。
なるほど。
すみません、 SPS 忘れてました、ね、3.5 です。
3.5
です。あのね、カメラを止めるなほど笑えないんだけど、うん、まあ、クスクスクスクスって笑えて、うん、それなりにまあユーモアのある作品かなと思います。で、さ、ね、ところどころやっぱりね、自主制作で集まってる俳優さんもまあプロじゃ、あ、プロとしてはそんなに多分有名じゃない方も多いので、あのね、主役の山口さんがもうえらいほど演技うまくて、
そうなんだ、
えらいほどかっこいいねんけど、うん、他がなんかあんまついてきてないというか、ちょっとあのまああんまりうまくないなって人もいたり、
はいはいは
いはい、あと音ですね、うん、音声がなんかね結構ホワイトノイズ入ったり、
うんうんうん、
あのオンリーっていうなんか一回映像を撮って後からセリフを入れるっていうのを多分撮ってるんやけど、うんうん、口セリフ上喋ってるのと音が入ってくる声が微妙にね合ってないところとかあったりする。
なるほどね。
だからちょっと音声的にどうかなっていうところもちょっとちらちらやっぱまああのね、あのまあ自主的に作ってる映画だから、うん、ちょっとクオリティ格かなっていうところもあるんですけれども、はいはい
は
い、
まあ、それでもじゃあ 3.5 か
つくというと、ね、まあ、まあ 3.5 ですね、うん、まあまあ見てもまあまあ、もうまあまあそれなりに面白いしってい う, と、うんうんうん、っていうところでございますと。だからそんな映画 で,、
はいはい、
でちょまさに聞きたいのは、うん、今回ねちょっとディスカッションしたいのは、
うんうん、
まあ、その時代劇はどうあるべきかという話なんですけど
うんうん、うん、
でこの作品でもテッド・デズビー、まあ、あの語られるわけですよ、うん、時代劇、あのチャンバラに対する愛ね、
うん、
であの福本清三さんって有名な、うん、あのキラレ役の、日本で一番キラレたっていうもう亡くなってらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その人に対するリスペクトがあって、その人のちょっとウィキペディアとか見てこの映画見ると、うん、その人の発言とかすごい引用してるので、自分はもうなんずっとキラレ役やってたと、でうまくキラレてうまくずっと死んできたけど、うん、たまには主役になりたいって気持ちもあるし、でキラレ役に対するプライドっていうのもあるし、みたいなのがあのリスペクトとあの、まあ、時代劇に対する憧れ、まあ、尊敬にも含まれてちょっと作中描かれていくねんけれども、あのまあまあそんな感じで、ただそういうリスペクトありつつも、まあ、さっきの話ですよね、時代劇はもう社用なんだと、
はいはいはい、
どうあっても時代劇ってなかなかうまくいかないんだと、
うんうんうん、
っていうのが描かれてる。
なるほど。
果たしてじゃあもう途中からずっと思ってて、じゃあ時代劇ってどうすればいいんやろうなっていうの、うん、でだから言ったように俺がちょっと消化不良というか物足りないのは、今一生懸命頑張るしかないんだみたいな回答なんですよ、
う
ん、とりあえずね、
はいはいはい、
でまあ映画としてはまあそういう主張する映画とまあ結構あるから今頑張るしかないみたいな、うん、少しずつ今できることをやっていくしかないんだみたいな、
うんうんうん、
けどなんか提案があってほしかったなって思うよね、うんうん、
よ、
うん、でその提案の一つと、まあ、解釈しうるのが、
うん、
まあ、これちょっとネタバレ、まあ、これこの程度ネタバレあっても多分楽しめる映画なんですけど、うん、作中で最後の最後の、まあ、最後映画を撮るって話になるんですよ。でその山口さん扮する、過去から来た高坂が主役に、まあ、主役で準主役になる映画で、その時のチャンバラシーンで真剣を使うんだと、
ほう、
真剣
出た、
うんうん、真剣を使って撮るんだみたいな、うん、で周りもいけいけやれやれみたいな感じなんで、真剣を使ってやるんだみたいな、うん、そこのリアリティが大事だっていうのを、うん、が語られるんですよね、
うんうん、
まあ、それって確かに一個のソリューションかなと思う、
うんうんうん、
あのその安全とか、
うん、
ほんまにできるんかって倫理観はちょっと度外視して、うん、
なるほど、
リアリティを追求するんだっていうのがソリューションなんだみたいな、
はいはいはい、
この斜陽の時代劇のチャンバラ劇の解決策の一つだっていうのは、まあ、一個答えではあるかなと思いつつも、あの、まあ、その主張はしないよ、作中はね、作中は全然しなくて頑張るしかないみたいな感じで終わんねんけど、っていうのを、ね、ちょっと思いながら時代劇はどうすればいいかなというのをすごい考えてた、映画見ながら。
佐藤さんも一緒になって、
一緒になって
どうすればいいんだろうみたいな、
確かにこの作中でね、山口さんとか他のまきられ役とか、うん、やっぱね剣の使い方とか面白いというかうまいんよ、
うんうんうん、
盾のね、うん、使い方が、あのなんか実際竹で作った模造刀ですよ、
う
ん、めっちゃ軽いと、
うんうんうん、
で本当の真剣って鉄ですから、
はい、
重いんよ、
うん、
だからその盾、盾状は軽い刀で、殺してないものを殺すっていうのをいかにリアリティ持って見せるか、うん、まあ前回たまたまですけど前回の話とあのちょっと被るんですけど、盾ってまあプロレスなわけで演技なわけで、それをどれだけリアルに見せるかってことですよね。だからそこにどう、まあおそらくその時代劇が売れないのは別にそれだけじゃないと思うんですよ。盾が縦のクオリティとかそんだけの問題じゃないけれども、そこをなんか中心に問うていくような作品で、
はいはいはい、
でもなんか可能性はでもあるのかなと思うんですよね。例えば、うん、可能性っていうのは、例えばさ、カンフー映画って一ジャンルじゃないですか、
うん、
香港映画イコール、まあ、ニアリーイコールカンフー映画みたいなところもあって、 そ、うん、それって、ブルース・リーでありジャッキー・チェンが紡いできたなんか格闘技の、アクションみたいな、うん、あれそこの面白さってあるよねみたいなのが一個、まあ、カンフー映画っていうジャンルを作り出したわけで、
確かに。
であとタイ映画も割と派手なアクションとか、
うん、
まあ、少林サッカーとか、マッハとか、なんか派手なアクションで、頑張るみたいな、うん、それも一個ジャンルとして、作り上げたりしてたんですよ、
うん、
じゃあチャンバラって再定義できるんじゃないかみたいなのをちょっとずっと考えてて、
なるほど。
で再定義する、まあ、この作品上のね、うん、答えが真剣であると。
なるほど、なるほど。
まあでも真剣は無理やろと思う、うんうん、思うつつも、
そうやな、
うん、あ、もちろんその問題の根っこが別にチャンバラだけじゃないんやけど、うん、もし日本にチャンバラというジャンルがあると、
なるほど、
でチャンバラ映画というジャンルを高めていくとすれば、うんうん、それをまあ一個商品として売るとすれば、
うん、
どうなるかな。要は俺が考えたのは時代劇が斜陽であると、
うん、
じゃあ時代劇そのもののパッケージで売れないから、
うん、
チャンバラというジャンルを作ることによって時代劇を再興するんだというふうに考えた時に、はいはい、じゃあチャンバラ劇をどうやってちょっとあの本作とはちょっとずれてくるんですよ。本作のいいところちょっとまた後で話しますけど、どうすればいいのかなっていうのをなんかすごいね、作品見ながらね、みんな苦しむんよ、うん、もう作中でずっとテーマで時代劇は斜陽だと、
うん、
もう落ちていくだけなんだと、
はいはい、
でも僕らはこの魂を残したいんだみたいな、で頑張るんだみたいなことをずっと作品のテーマとして語られんねんけど、最終的にだもう繰り返してあれだけど、この作品に言われるのは今頑張るしかないみたいな、今できることを精一杯やろうみたいな感じで終わっちゃうんよね、
はいはいはい、
そうじゃなくてもっとソリューションを俺はちょっと考えたいんだと思って。
なるほどね、分かった分かった分かった。チャンバラで行く？チャンバラをどうあれするかで行く？それとも
時代劇？いやいや時代劇でもいいですよ。
時代劇のさ定義をさ、例えば NHK とかがさやってるや
つ
も、そう、あれも一種の時代劇じゃない、うん、で、あれは今も斜陽じゃないじゃん、
まあ、
今もときめいてるじゃない、
まあ、もちろん当時に昔に比べれば視聴率は落ちてきてるけどね、
うんうんうんうん、そのいわゆる完全懲悪のさ分かりやすい物語みたいなのを時代劇とするか、でそれはさもう結構辛いじゃん、完全懲悪、
完全懲悪は辛いと思う、
ね、うん、時代劇の特徴ってでもそうじゃん、なんかもうね、いいもんと悪いもんがいて、悪いもんがおって、
そうそう、
いいもんが悪いもん倒してすっきりみたいな、
うん、
っていうのはなんかもう時代にはそぐわないと思っており、
はいはい、
ね、だからこう昔の話をすればいいのかみたいな話、
はいはいはい、
で言うとこうね、NHK とかがやってるのは一つの回だよね。
まあね、
うん、欲望としてでもなんかチャンバラを残したいんだみたいな、盾とかをどうするのかみたいなテーマやと、確かにどうすんやろな、むずいな。
うん、それをすごい考えて、まあ、どっちかというとそのこの作品はチャンバラありきの時代劇、
うん、はいはいはい、そうだよね、うん、そうだよね、うん、 それで言うと何やろ、あのまあ一つは例えばあれなんかな、ちょっと半分そのアニメ的な要素を入れるとか、
あ
こう炎の剣とかそういう、ね、ちょっとそっちに行くちょデジタル技術を取り入れて、
なるほどね、
超能力バトルモンにしてみるみたいな。
いやけどね、それはね一個のほんまあの超能力まではいかんけど、うん、一個の回だと思っていて、うんうんうん、あのね、ちょっとまだ将軍は分析できてないけど、うん、あのルローニケンシン実写版がヒットしたのって、
うんうんうん、
まあもちろん漫画のもともと漫画が面白いから漫画のパワーっていうのもあるけど、うんうん、アクションはさ、
うん、
まあ本来の縦以上に非現実的というか、だいぶ飛んでるんだね、うんうん、だから従来あった縦よりも要は剣術的な盾よりもより柔軟というか、
うん、
より広いというか、
うんうんうん、
これはヒットしたわけですよ、うん、あもちろんその漫画上の剣心の動きなんかできないけど、うん、それに近づけるためにそれっぽい動きをした結果、うんうんうんうん、面白いとか、うんうん、まあさっきも言ったようにルロケンそのものが面白いからあれなんだけど、うん、たわけやから、だから一個その可能性はあるよね、うん、でそれを一個ジャンル化できないかっていうところ、うん、
はいはいはいはいはい、
うん、
だその超能力ものというか、まあ、超能力使わなくてもいいけど、こうなんか盾の魅力をこうそうそうそう、ちょっと例えばスローとか入れてもいいし、
そうそうそうそう、
なんかね、あの視点が切り替わってもいいが、
だからそうなんや、だからさ、真剣って俺思った時に、うん、あのこの作品で出た時に、うん、真剣ってソリューションじゃないなと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
まあ当然危険とかできないからっていうのもあんねんけど、うん、あのなんだろう、うん、カンフー映画とか、うん、タイ映画って、
うん、
あれリアルなのスタントなしでやってますみたいな、
うん、
で危険なところとか速いアクションをスタントなしでやってますだから面白いけど、うん、真剣はもうそれが倫理的にも映像的にも絶対できないわけじゃないですか、
うんうんうん、
だとしたらリアリティを追求するのは多分盾はあのチャンバラ劇ではもう無理だと思うんですよ、
うんうん
うん、そうするとやっぱりそのいかに、まあ、アニメっぽくじゃないけど、うん、あの非現実的な動きをかっこよく見せるか、
うんうんうんうん、
になるのかなとは思う、
ね、
そこにどうチャンバラの面白さを乗っけていくかな、ね、うんうんうん、
そうだね、
だって今ちっちゃい子でもさ、うん、チャンバラとかさ物を振り回して戦うのはなんか面白いとかかっこいいっていうのに、
うん、
年頃になるとチャンバラは見ないわけじゃないですか、うんうんうん、まあもともと地上波とかあんまネットフリックスがないのかないからかもしれんけど、
うん、
どうやればいいのかなっていう、
確かに、
うん、
ね、
っていうのを思いましたね。あれ見ながら、みんな苦しむんよ作中で、
はいはいはい、
うん、
あれはあの初めの一歩みたいなアプローチはなんかこうボクシングってさこうシュシュってやってるじゃない、うん、でもあれをさボクシングはそのあのボクシング分からない人にも分かる言語にしてるじゃん、はい、こうワンツーじゃなくてとかなんかこうね、あのフリッカーみたいなのがあったりとか、
必殺技的なね、
うん
うん、
あの例えばだから 主人公をどっちかっていうと それこそ切られ役の方にして、はいはい、そいつがなんかこうなチャンバラをよりその科学的に分解するというか、
うん、
どうしてこいつは強いのかとかを言語化するとか、
なるほどね、でそれを映像ではなかなか難しくない、
うん、あだからもうだからゆっくりにするゆっくりにするかな、うん、
この動き
そう、あ出たこのなんちゃら
流み
た
いな、つまめ返しのこの動きはこうだからこうである
みたいな、そうだからここのこのタイミングみたいなんでこう、うん、切り返すみたいな。
なるほどね。
うん、
じゃあなるほどな。どうすればいいのかなと思いますね。
ね、なんかその縦の動きのもうちょっと一段解像度を上げたものを ご提供するみたいな感じ。なるほどね、
あ、
うん、
それが
そこには実は戦略性とかテクニックがあって、でもそれをちゃんと説明してあげて魅力を伝えるみたいなアプローチ。
うん、なるほどな。
な
どうなんかな、うん、どうなんやろ、なんかカンフー映画とかさ、
うん、あの、
うん、リアルスタントなし作品のなんか良さってさ、
うん、
なんかスピードですごいことがスピード早く、
うん、
早く動いててなんかすごいみたいな、じゃあそこから逆行するわけ、
うんうん、確かにそうなるね、
うん、
それはそうなる、うん
ね、
でもだからそっちの方法で行くならもうなんかその特殊技術を使っていくみたいな、まあ、
そうね、そうね、
うん、なんかどっちかやな、その遅くするかもっと速くするかとか、
なるほど、
ね、うん、あの派手にするかっていうか、
なんかその剣術みたいなの一個ブランディングできないのかしらというのを、日本にチャンバラ映画ありみたいなっていうのをすごい考えて。
でもさ、スターウォーズはさ、チャンバラだったじゃん。
そうなんよ、うん、スターウォーズはいいよ、うんうん、であれもだってもともと日本のね、
そうやな、
映画からインスパイアされてますから。
そうだよね、完全にそうだよね。
あのチャンバラは SF だからいいのか。
スターウォーズの世界では銃よりもストライトセーバーの方が強いものとされてるもんな、基本的にな。
あれはできたんよ、うまくブランディングできたんよ。
うん、確かに
チャンバラ映画として。だから剣術としてはもうなんかさ、うん、あんな剣術ないよみたいな感じ、ブンブンブン、ブレンブレンブレンみたいな感じでさ、感じだけどなんかかっこいいみたいな。
う
ん、
そうね、うん、確かに。だ
からどうすればいいのかというのをなんかすごい、まあでもここで答えをね出すつもりはあんまないんですけど、うんうん、そんなのを考えながら見ていただければいい映画かなと思いましたね。
なるほどね。
うん、なんかね、うん、あのじゃあこの作品見ててすごく思ったのは、うん、まあ。やっぱさっきも言ったように、うん、ちょっと演技がとか、うんうん、なんか臭いな、演技が臭いなとか、
う
ん、ちょっとあったり、
あ、そうだね、
ギャグが滑ってんなとかあれなんですけど、その主役の山口さんが超うまいっていうのと、あのずっと盾をやってた方っぽくて、やっぱ盾の動きとかキレがあるんですよね。
そういうことね、う
ん、でやっぱ武道とかさ私もやってたから、うん、やっぱここの足の運び方これとか、うん、やっぱ縦をめっちゃ見せるところがあってめっちゃ綺麗がいいんよ、
うんうん、
だからやっぱ そこをどうね売りにできるのかなっていうのを、うん、そこが売りにできればチャンバラ映画ってもう少しねできるんじゃないか。まあ世界でね今回将軍がね受けてるじゃないですか、ね、じゃ将軍が受けたのはどこなのかなからちょっと、まああれはまたねちょっと時代劇っていうもっと大きいあれになるかもしれんけど、うん、
主観視点にしてみるとかやってみる。
主観映画はね、うん、あるんですよね、もう
縦であるんや。
FPS っぽい、
ああ
の主観映画はあって、ね2017年ぐらいに名前ちょっと忘れちゃったけど
あるんやな。
あれね、うん、好み分かれると思うわ。
あ、そう、
超好み分かれる。
酔うか、
呼ぶのは呼ぶと思う。すごいパルクールとか、
うん、
あの、主観してんだよ、はいはいはい、ずっともう鉄頭鉄尾主観なんよ、
はいはい、
で主人公の顔わからんの
よ。あ、そういうことね。
うん、
ゲーム的なね、
ゲーム的な、
はいはい、
あれはあれでチャレンジングやったけど、うんうんうん、あれは一ジャンルにはならんと思って。
なるほどね、
うん、ゲームに負けると思って、
うんうんうんうん、そうね、そうね、うん、
そういうのをねちょっと全然違うところからあの見て、うん、あの思いましたって、
はいはい、
だからこうちょっとそんなことを考えたら何の感想にもねなってない映画なんですけど、うん、あ、何の感想もちょっと今日言ってない感じなんですけど、うん、まあぜひあのちょっと見ていただければと思う作品でございます、
ね。まあ、みんながねその無名なやつを面白いと口コミで言ってこれだけ広がったということなんで、
ぜひあの、うん、作品としては引きいいと思うんですよ、
うんうんうん、
あのね、お侍さんが現代に来て、うん、まあありがちっちゃありがちですよ、
うん、
あの異文化理解、まあ、異世界転生ですよ、
うんうんうん、
まあ本当一言で言うならば、幕末冷や飯食わされてた俺が異世界に転生して切られ役として無双するっていう、まあまあ異世界転生ものとすればまあそんな感じの、
ありそうやな、確かに、う
ん、感じなんですけど、うん、まあまあそれなりにそこに起こりうるコメディとかも面白かったり、
うん
するので、
あ、はあは
あ、あのちょっとうんってところもあるんだけど、まあ、全然見れる映画で、ちゃんとねあのさっきも言ったようにドラマがあるわけですよ、
はいはいはいはい、
スタリエク時代劇と、うん、自分の未来が決まっている自分のスタリエク、幕末の志士、
なるほどね、
幕末の剣士っていうところもオーバーラップされて、うん、それにシナリオも僕練り込まれてると思うんですけど、そこから見えてくる問題みたいなところに私ちょっと関心がいってしまって、
なるほどね、
感じですね。
まあもう先は見えてると、
先は見えてると、
うん、自分はもう何かでできないであろうということはなんとなく見えてると
、なんとなく見えてると、
でもまあ日々頑張るんだ、
ね、頑張るんだっていう、そんな映画で
大人っぽいね。
そう、それを時代劇、うん、でもどうしてあげればいいんだろうって
、そうね、うん、
そのまま捨てるには忍びないなとは思うんですよね、うんうんうんうん、
確かに確かに、
そんなことを考えさせる映画で、はい、ぜひあのちょっと本当に繰り返しになりますけど、ちょっとあのどうすればいいんだことばっか考えてましたけど、うん、映画としては普通に楽しめると思うので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。
なるほど、
というわけでね、ちょっと今日はかなり脱線した話になってましたけども、映画サムライタイムスリッパーの話でございました、はい、ぜひ、ね、 劇場でご覧いただければと思います。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りやポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、はい、今日はサムライタイムスリッパーの話をして、いたしました。
はい、
まあ、ちょっとね、本編ではちょっと内容と時代劇はどうすべきかみたいな話をね、うん、全然脈絡なくね話してたんですが、やっぱり魅力あるなと思って、自主制作でこう口コミとかでねヒットしていってっていう、あらはあるとはいえども、うん、全然耐えられるというかレベルなので、こういう自主制作の映画でもまあ一歩ね、一個まあこういう時代は口コミとかで広がっていくっていうのは、うん、なかなか夢があるんじゃないかなと思います、ね、いいよね、うん、でそこからね、うん、俳優さんとか、あこの俳優さんいいなとか、あの俳優さんいいなっていう、特に主役の山口さん超良かったので、僕むちゃくちゃかっこよかったので、演技も良かったし、うん、
何が光るものがあるの、まあ、いわばボン百の映画があるわけじゃない、
ボン百ね、
うん、その中でさ、そのこれが多分引き上げられたのは何が
なんやろうね。いや、そう、俺もそこは不思議よね。まあ、なんやろな、カメラを止めるなほどインパクトはないんですよ。変な言い方すれば。カメラを止めなくて、まあなんか、構造的な面白さもあるじゃないですか。ネタバラシみたいな。で、もあって、で、まあ、ある種打ち巻くものではあるんですよね。時代劇、劇映画、時代劇売れてない。ゲーム作る人たちがどんだけ苦心して作ってるかみたいな内幕と、まあ、SF 設定もあるんだけど、どこなんでしょうね、うん、でそのめっちゃ笑えるってわけでもないんですよ、はいはい、まあクスクスクスクスは笑えるし、それなりにまあ笑かそうとしてんなっていうのもあるんですけど、うん、何なんですかね、うん、うん、何なんだろう、分かんない、ちょっとそこの分析はできへんな、何やろうな、
いやその俳優さんのキレのある動きとかなのかな、
うん、まあね、うん、多分それもあ
るなのか、そのなんとなく未来は見えてるけど頑張るんだっていうこの大人っぽいメッセージにみんながね
共感して、
特にだって佐藤さんもそれを見てさ、そのどうしたらあのルールを改変できるかを考えさせられてしまったわけじゃない、
まあ俺はね、
うんうん、そういう意味で何かが響いてるわけじゃ
な
くて、
まあ、俺別にルールの改変じゃないけどな、どうやったら蘇らせること
がほぼニアリイコールじゃん、まあまあそうか、本番前だとね、まあまあ、されていく一方のものをさ、まあ、どう見せ方とか価値観を変えれば
チェンジしていくかっていうの、うん、そうね、でも多分そんな人、そんなことを考えてる人あんまいないんじゃないかなと思うよね、ああ、はいはいはい、ヒットした時には、うん、何やろうな、どこがかかったんやろうなと思って、うん、あれがいきなりやってたらあんま見ないかなって感じなんやな、まだ難しいところで、
映画でこの SNS の文脈で、
文脈で話題になったからっていうのがあって、話題になってみたらまあまあ面白かったという感じだからね、うん、まあそんな感じの映画でしたね、うん、はい、という感じでした。
はい、わかりました。じゃあちょっと気になる方はです ね
見ていただけると、
ぜひ劇場に行っていただけると、はい。
というところでね、いつもの予告のタイミングなんですが、はいはいはいはい、ちょっと今揺れてまして、週末作戦会議、次回をどうするかってい
う、はいはいはい、
なのでちょっと予告は今回はなしという。
はい、わかりました。そうですね、はい。ちょっと次何が来るかは、
お楽しみということで。
政治的な。
別に政治も何もないんですけど、まあちょっと、
そうね、
また楽器会をやるっていう話がちょっと上がってるのと、
はいはいはい、そうね。はい。
まあ他のね、はい、ネタ、これにしよう、あれにしよう、タイミング的にこれだから。
あの新作映画に行くのか。
行くのかみたいなね。
はい。
G で始まるね。G で始まる。
G で始まる。
新作映画に。
ああ、そうね、
はいはいはい。行くのかみたいな。ちょっと、はい、今ちょっと、どうしようかって企画会議、ちょっと揉めてますんで。
はい、わ、はい、かりました。
次回わからないですけれどもね、はい、来週は必ず来るということは間違いないということでございます。というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。
さよなら。